おはようございます。今日はですね、クリスチャンが歩けばというようなタイトルで、皆さんと一緒に、聖書の言葉に、心と目とを向けてみたいと思います。最初にですね、したいお話はですね、あの漫画の話なんですけれども、キングダムっていう漫画があるんです。知ってますか？皆さん知らない？キングダム、これ今もまだ連載している漫画で、内容はですね、中国の、春秋戦国時代のお話で、ちょっとこう歴史漫画っぽいんですけれども、今すごくこう人気があって、あの若い人たちでもですね、こう読んでる人がたくさんいる、そういった漫画です。でこの漫画のですね、原作者が原先生っていうですね、原康久先生っていう人が、働いてたんだけれども脱サラして、あの漫画家になった、そういった人なんですね。でこの人が漫画家になりたいと思った時に何をしたかっていうと、スラムダンクっていう漫画は聞いたことありますか？バスケットボールの漫画なんですけれども、このスラムダンクという漫画を書いていた井上武彦先生っていう、もうその当時もうすごく有名だったわけですが、この井上先生のところに、まあ、弟子入りアシスタントとして入って、まあ、漫画家になるためのこの修行をしたわけです。でそこからですね、独立して、自分でですね、漫画を描き始めて、最初にこうキングダム、今を最初にお話ししたこのキングダムっていうものをこう連載始めたんですけれども、ところがですね、今人気なんですけども、連載始めた頃に全く人気がなかったそうなんです。で、あの週刊誌の漫画っていうのは大体この、今もちょっと僕最近チェックしてないんで分かんないんですけども、あの読者が今週一番面白かった漫画と、つまんなかった漫画っていうのをですね、あのアンケートを出すことができるんですね。すごくシビアなあの世界で、人気が高いと連載続けていけるんですけれども、人気が低いとすぐ連載打ち切りになっちゃうんですね。でそういうので、だいたい今週はどの漫画が一番受けが良かったかっていうのがすぐ分かるようになってるんですけれども、その人気順位もですね、すごく低かったわけです。このキングダムっていう漫画がですね、せっかくサラリーマン辞めて修行して漫画家になって連載が始まったまでは良かったんだけれども、このまま行くともう連載終わっちゃうと思って、この原先生はですね、まあ、師匠である井上先生のところに相談に行くわけです。連載始まったんですけれども、どうもこの人気が出ないんです、どうしたらいいですかっていうふうに相談しに行ったらですね、その井上先生がアドバイスしたこと、どうしたらキングダムの人気が出るのか、まあ、内容もね、歴史漫画ですから非常にコアなところを狙ってるんですけれども、そのアドバイスっていうのが、主人公の目をもっと気合を入れて描きなさい、そういうアドバイスだったんだそうです。主人公がシンっていう少年なんですけども、この少年がその、いかにですね、その戦国時代の中でこう強くなっていくかっていう、その少年の成長ドラマでもあるんですけれども、その少年の目を気合を入れて描きなさいっていうアドバイスをもらったわけです。でそのアドバイスを受けて、分かりましたっていうことで気合を入れて目を描いたそうなんです。そうするとその次の週からぐんぐんぐんぐんこう人気が出て、今ではもう常に毎週ですね、1位2位を争うぐらいの人気漫画になっているわけです。主人公の目を気合を入れて描いただけで、内容はもちろん毎週話は違うんですけれども、他に何を変えたっていうわけでもないのに人気が出たそうなんですね。で実際にこの、まあ、漫画好きの人がですね、この一体じゃあその主人公の目が変わったのはいつからだろうかっていうふうに、この最初の方をこう見ていったそうなんですね。でも素人である僕らには分からないそうです。どの時点で井上先生のアドバイスを聞いて目に力が入っているのかどうかっていうのは全然区別できない。だけども結果はどういうわけか、明らかにそれから人気がどんどん出ていったっていうことがあるそうです。まあ、これは非常に不思議な話なんですけれども、でも分からなくはない話だなとも思うんですね。よく目力っていう言葉がありますよね。あるいは目は口ほどに物を言うっていう、そういった話も、あの言葉もあります。つまり僕たちはその目から何かこう強く感じるものってあるんだと思うんです。これは生身の人間でもそうですし、 絵を通してもそうですし、その漫画を通しても、あるいはドラマなんかの役者さんも一流になるとセリフではなくても目で表情で語るっていうようなことがよく言われます。そのように目っていうのは非常にメッセージ力がある、力があるわけです。聖書でもその目の力っていうのはですね、やはり無視していなくて、言われているところがあるんですけれども、ルカによる福音書の11章見てみたいと思います。ルカによる福音書の11章の34節、ルカによる福音書の11章の34節、新教訳聖書の方は新約聖書の129ページです。新教堂訳聖書の新約聖書129ページ、ここはですね、体の灯火は目という込み出しがついていますけれども、ここの中の一部分をちょっと読んでみたいと思います。ルカによる福音書11章34節、ここから36節まで読んでみたいと思います。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身は明るいが、濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いている。目が澄んでいれば、目に力があればあなたの全身が輝く。目に力があれば、まあ、全身がというよりもこれは人生がっていうふうに捉えていいんじゃないかなと思うんですけれども、人生にが輝いている人の目には力がある。そして目を見ればその人が今人生に充実しているかどうかが分かる。でも目を、何もしないで目だけを輝かせること、目を澄ませることっていうのはできないんだっていうわけです。目に力があるんだけども、その目に力を持たせるためには心の内に何があるかによって目が輝くかどうかが変わるんだっていうことを聖書は言うわけです。漫画であれば目にを力強く描けばいいのかもしれません。でも僕たちの目は力強い目に変えるわけにはいかないわけですよね。その目を力強く強いものにするためにはどうしたらいいのか、その目に命をあふれさせるためには僕たちはどうしたらいいのか、そんなことを今日はご一緒に考えてみたいと思います。より良い人生を送るために聖書はいろんなアドバイスをしているんですけれども、今日のところをもう一つ見てみたいと思いますが、ローマの信徒への手紙の6章、ローマの信徒への手紙の6章の3節と4節、新約聖書の280ページです。新約聖書280ページと281ページに、私たちが、力強く輝いた人生を送るための、まあ、アドバイスというものがここに書かれています。ちょっと専門的な言葉も出てきて難しいところなんですけれども、ローマの信徒への手紙の6章の3節と4節、まず読んでみたいと思います。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。まあ、特に注目したいのがこの最後の言葉、私たちが新しい命に生きるための秘訣というものがここに書かれている。そのようにまあ理解したわけですね。新しい命、輝いた人生を送るためにはどうしたらいいのか、そのことを触れる中でこの聖書ではバプテスマっていうものに触れているわけです。で、このバプテスマっていうのは非常に噛み砕いて言うとクリスチャンになる決心をするということ、まあ、洗礼っていう言葉漢字がここに使われていますけれども、クリスチャンになることを あるいはなる時に受けるものをバプテスマというふうに、まあ、聖書は言っているわけですね。ですからこの中でもクリスチャンであるっていう人とクリスチャンではありませんという人の分かりやすい違いっていうのは、このバプテスマを受けているかそうでないかということなんです。私たち今こうして同じ時間にこの大事な安息日という、この日にですね、同じ場所に礼拝をしてるんですけれども、この中にはバプテスマを受けたクリスチャンとバプテスマを受けていないクリスチャンでない人たちがいるわけです。でもこの違いっていうのはもうそのぐらいなんです。他ではほとんど一緒と言ってもいいかもしれません。分かりやすい違いというのはこのバプテスマを受けているか受けていないかということ。でもそのどちらもこうして一緒に礼拝をするっていうわけですね。でこのバプテスマということに触れている中で、それは新しい命に受けるた命に生きるためにバプテスマを受けるんだっていうことがここに書かれているわけです。まあ、ちょっと難しい独特の表現がなされていますけれども、その死に預かるとかですね、そういった表現ですね。バプテスマを受けるというのは死に預かることだ。これはどういうことかというと、古い人生とは違った新しい人生を歩むようになるっていうことがここで、触れられているわけですね。つまりバプテスマを受けると受けないのとでは、その先の人生の生き方っていうものがやっぱりこう変わってくるんだっていうことにここは触れられているわけです。新しい命に生きる、バプテスマを受けてクリスチャンになって新しい命に生きるとはじゃあどういうことなのか、私たちクリスチャンは一体どこを目指して生きていっているのか、クリスチャンと呼ばれる人たちはどのような生き方が聖書から期待されているのか、まあ、これはですね、クリスチャンじゃない方々からもいろいろなこのなんて言うんでしょうかね、厳しい評価視線というものがある、もう一般的にあるわけですよね。クリスチャンに期待すること、クリスチャンってこういう人たちでしょっていうイメージ、そういったものがあるんですけれども、聖書は何と言っているのか、まあ、これはすごく難しい幅の広い話なので、今日触れられるところはほんの一部分だけなんですけれども、この私たちがクリスチャンとなって新しい命に生きるとはどういうことなのか、今読んだところにはそのヒントとなる言葉が書いてあります。4節の言葉をもう一度見てみたいと思いますが、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。その次に、それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためだと書いてある。つまり私たちの新しい命に生きるっていうことは、キリストが死者の中から復活させられたことと関係がありますよっていうふうに言われている。これキリスト教信仰の中で大きなターニングポイントとなったのがキリストの復活なんですね。もちろんイエス・キリストは3年半の間ガリラヤ地方あるいはそのエルサレム周辺でですね、この宣教の働きをしていたわけですけれども、その時以上に今このクリスチャン人口というのは増えているわけです。これはただ単にそれだけ2000年経ったからでしょっていう話ではなくて、その直後には聖書を見ると3000人が5000人がバプテスマを受けたっていうことが出てくるわけです。その間に何があったかっていうと、キリストが十字架にかけられて殺されたけれども3日後に復活させられたんだっていうことが聖書に書かれているわけです。そのキリストの復活と私たちの新しい人生というのは関係があるっていうふうにここに言われているわけです。でここでは、まあ、面白いなと思うんですけど、イエス・キリストは神であるっていうことを私たちは信じているんですけれども、復活っていうことを見ると、これはイエス・キリストが復活したではなくて復活させられたっていう表現が聖書で使われるんですね。つまり、これは文法の言葉を使えば受動態です。自分がしたんではなくてさせられた、何かによってさせられた、まあ使役っていうような言葉もですねそこに入ってくるんですけども、自分の意思ではなくて、 誰かによってそれが可能になったっていうことがこう書かれているわけです。そしてその目的、復活させられたイエス・キリストは何のために復活したのか、させられたのかっていうこと、そのことも聖書を見るとですね出てくるんですね。でこれはちょっと あまり深く触れることできないんですけれども、同じローマの信徒への手紙の4章まず見てみましょう。4章の25節、ローマの信徒への手紙の4章25節、279ページ、ちょっと前に行って279ページの4章の25節にキリストの復活の目的っていうのが書かれています。ただ単に死者がよみがえったってびっくりさせるためじゃなかったっていうんですね。イエス・キリストが復活したのには訳がある。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。私たちが義とさせられる、まあ、これもすごく難しい専門的な言葉なんですけども、まあ、簡単に分かりやすく言うと、正しい人生を送ることができるように、神の前に正しく歩むことができるようにキリストは復活したんだというわけです。私たちが正しく歩むこととキリストが復活したことには関係があるっていうんですね。もう一つキリストの復活の理由、同じローマの信徒への手紙の今度は8章です。8章の34節を見てみましょう。ここにもキリストが復活した理由っていうのが書かれている、まあ、これが 義とされるっていうことと、これも関係があるんですね。私たちが正しく生きることができるためにっていうのがもう少し説明されていると捉えてもいいかもしれません。ローマの信徒への手紙の8章の34節、誰が私たちを罪に定めることができましょう、死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。復活したキリストが今神の右に座って私たちを取りなしてくださっている、そのように書かれている。そのためにキリストは復活したんだっていうわけです。私たちが正しく歩むことができるように神様に取りなしをしてくれている。取りなしっていう言葉はあんまり一般的には使いませんけれども、まあ、神様に対して、いやこの人たちは本当にいい人たちですから何とか頼みますよっていうふうに間に立ってくれる、中保の働き、仲立ちをしてくれる、そういう意味です。つまり私たちは正しく生きるものなんて持ち合わせていないわけです。人間は正しく生きているなんていうことは口が裂けても言えない、そんな存在だって聖書は言う。だけれどもイエス様が間に立って神様に、この人たちはそんなこと言わないで受け入れてくださいというふうに神様に交渉してくださる方、もちろんそのちゃんとした交渉の道具があるわけですけれども、そのような神様の前にイエス様が私たちを弁護してくださることによって初めて正しい人生を歩むことができるんだっていうふうに聖書は言うわけです。その働きのためにイエス様は復活したっていうふうに聖書に書かれている。つまりイエス様が復活したのは自分のためではなかったっていうこと、まあ、非常に簡単に言うとそのようなものが見えてくるわけです。なんでイエス様は復活したのか、私たち人間のために、私たち人間が正しく生きることのできない私たちが正しく生きることができるように、その道を開くためにイエス・キリストは復活したっていうことが聖書が言っている復活の理由ですね。でイエス様も実際復活してやったことの中にその目的が表されていることがあるんですね。先ほどローマの信徒への手紙の中で見た新しい命に生きるっていうふうにですね、書かれていたところを確認しましたけれども、実はこの生きるっていう言葉は聖書の中にですねたくさん出てくるんですけれども、生きると訳される以上に多く訳されている言葉があるんです。それは何かというと歩くっていう言葉なんです。聖書の中では生きることっていうのは歩くことであり、歩くことっていうのは生きること、 生きている人の特徴は歩いていることだと聖書は言うわけです。つまり歩いていない人は生きていない人、まあ、そんなことも言えるかもしれません。生きるという言葉と歩くという言葉には非常に深い密接な関係があるんですね。復活したイエス様が歩いた出来事っていうのが聖書に出てきます。これもルカによる福音書ですね。ルカによる福音書の24章を見てみますと、十字架にかかって3日後に復活したイエスが歩く様子っていうのが描かれています。ルカによる福音書の24章ルカによる福音書の24章の26節を見てみたいと思います。あ、すみません、その前に24章の13節から見てみたいと思います。160ページですね。ルカによる福音書の24章の13節、ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。キリストは復活した後、二人の弟子たちと一緒に歩いたっていうことが書いてある。これはただ歩いたではなくて、二人の弟子たちとイエスが生きてくださったっていうふうにもこう取れるわけですね。で、この二人の弟子はどういう気持ちで歩いていたかっていうと、ここで歩いていたって書いてあるんですけれども、彼らのこの歩きは意気揚々とですね、前進していく力強い歩きではなくて、もうとぼとぼとぼとぼと下を向いて落ち込んだ歩き方であったわけです。つまり彼らはキリストは死んだものだと思っていたわけです。そしてキリストが死んでしまったので、そのエルサレムからおそらく自分たちの田舎にこの帰っていく、とぼとぼとぼとぼと、なんか盛り上がっていたけど、勝手に盛り上がっていたけれども、イエス様殺されちゃったねっていう感じで落ち込んで歩いていた時の様子がここに書かれています。まあ、彼らは絶望していたわけですね。で、そんなところにイエス様はそーっと現れ、一緒に歩いていってくださった。でも16節、しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。そこでイエス様だということは分からずに、この会話が続いていくわけです。で、会話が続いていく中で、この2人はイエス様に、当の本人であるイエス様に、いや、私たちはあの方がメシアだと思ってついていったんですけれども、殺されちゃったんですよっていうことを、まあ、イエス様に向かってこう愚痴をこぼしていくわけですね。その話を一部始終聞いたイエス様が、25節ちょっと飛びますが、ルカの24章の25節を見てみますと、そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。彼らの状況を見てイエス様は何をしたのかっていうと、聖書を用いて説明したっていうんです。この出来事が一体どんな意味があるのかっていうのを、聖書というこの聖書の言葉を通して彼らを励まし勇気づけた。それが復活したイエス様が彼らと歩きながらしてくださったことだというんです。非常にシンプルで単純なことなんですけれども、これによって2人はここから人生が変わっていくわけです。ある意味彼らのバプテスマの瞬間ですね。彼らの目が遮られていたものが落ちて、そして遮られていたものから正しいものを力ある目でイエス様を見た時に、彼らの人生というのは変わっていったわけです。それは聖書を通して正しく伝えることによって、彼らの人生は新しいものになった。もしも僕たちが新しい命に生きるのだとしたら、このプロセスを通らなければ不可能ではないか、そのように思います。私たちは聖書を通して そして聖書の言葉によって力づけられることが、目が輝いて新しい命に生きることができる何よりもの秘訣ではないでしょうか。キリスト新聞っていうですね、こう業界の新聞があるんですけれども、このキリスト新聞っていう新聞の編集長にですね、こう松谷真嗣さんっていう方がこの今編集長をしてるんですね。この方編集長なんですけど、僕よりも若い、非常に若い人なんですが、彼がですね、今年キリスト教のリアルっていうですね、あの新書を出したんです。ポプラ社だったと思いますけれども、一般の出版社からですね、キリスト教のリアルっていうですね、本を出しました。でキリスト教についてこの出されている本、一般の書店から出されている本ってですね、大概ちょっと偏ってるんですね。どういうことかというと、クリスチャンである僕たちが見ると、ああそうだよねってあまりこう同意できないものが多い。つまり例えば僕たちプロテスタントなんですけれども、カトリック教会のことだけを挙げてキリスト教ってこういうものですっていうふうにこうまとめてあったりですね、ちょっとあの一部分だけしか取り上げられていないっていうものが多いんですね。でそんなあの実情の中で、この松谷さんは本当のキリスト教を正しく伝えたいっていう思いでこの本を書いたんだそうです。でそういった思いで書いたので、この本を読むとですね、そうそうそうなんだよっていうのが非常に分かりやすいですね。でこの本の中でも触れられてるんですけれども、クリスチャンとノンクリスチャンの違いっていうことがこう出てくるわけです。でその中でクリスチャンとノンクリスチャンっていうのは、まあ、これいいか悪いかは別にして、この中で触れられているのはほとんど違いませんって出てくるんですね。でも日常生活で違わないっていうことは、区別つけるのが難しいっていう意味なんです。つまり道端を歩いていてクリスチャンとすれ違っても分かりませんよねっていうことなんです。僕らも多分この教会にいるからあの人クリスチャンなのかなっていうのはなんとなくヒントを与えていますけれども、道端ですれ違って、まあ、聖書なんか開いてれば話別ですけれども、普通に買い物しててあなたクリスチャンですねって言われることってまずないですよね。それぐらいもう区別がつかないわけです。であえて日常生活の中でクリスチャンとノンクリスチャンの違いを挙げるんだとすれば、この松谷さん、分かりやすいもので言えば、毎週の礼拝に参加しているっていうこと、聖書を読んでいるっていうこと、そして毎日祈っているっていうこと、日常生活の中で分かりやすいのはこの3つぐらいだろうっていうことをこう挙げていました。でもそれはなかなか一般の日常生活に見えるものではないので、あなたの隣にクリスチャンがいるかもしれないけれども、なかなかそれに気づいてないかもしれませんね。あるいはクリスチャンの視点から言うと、なんかきっかけでもない限り自分の信仰を打ち明けるチャンスってないので、多くの日本のクリスチャンは隠れキリシタンだみたいなことがちょっと書かれていました。 あんまり人にクリスチャンだっていうことをこう公言していないっていうんですね。でまあ、確かにそうだなと思ったんですけれども、まあ、でもそれでいいのかなっていうものも反省させられた、そんなあのリアルキリスト教会の現実でした。僕たちはバプテスマを受けてクリスチャンになっているのだとすれば、新しい命に生きているっていうことが求められているわけです。でこれはノンクリスチャンの人たちが気づかない生き方をもししているのだとすれば、礼拝に参加している姿、聖書を読んでいる姿、祈っている姿を見せなければクリスチャンだっていうことが、あるいはこの人の生き方は何か違うぞっていうものが伝わらないのだとすれば、それはクリスチャンとして果たしていいんだろうかっていうことを反省させられたわけです。イエス様があのヤイロの娘っていうですね、この12歳の少女は死んでしまった時に生き返らせた話っていうのが聖書に出てくるんですね。でイエス様がこの復活させられた時にちょっと見てみましょうか。マルコによる福音書の5章です。マルコの5章の42節、マルコによる福音書の5章の42節に、少女を生き返らせたイエス様の話がちょっと部分的に42節だけ見てみたいと思いますけれども、少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。 この少女は文字通り生き返って歩いたって書かれています。でこの歩いたっていう言葉はさっきも触れましたけれども、このローマの 6-4 に出てきた生きるっていう言葉と同じ言葉なんです。つまりこの少女はただ歩いたんじゃなくて生きたんです。新しい命に生きた。そうすると人々はその少女を見て我を忘れた、驚きのあまり我を忘れたっていうんです。まあ、死んでた人が生き返るわけですから当然なんですけれども、でもここに一つのクリスチャンのモデルがあるわけです。私たちの生き方がこの少女が人々に与えたインパクトと同じインパクトを与えることを期待されている、そんなことを聖書は私たちに求めてきているんではないかと思うんですね。私たちの人生そのものが新しいものになって人々を驚かせる生き方になっているんだろうか。クリスチャンの生き方っていうものが、その礼拝している姿、聖書を読んでいる姿、祈っている姿とはまた別のクリスチャンの生き様が人々にとって何か驚きを与える、いい印象を与えるものになっているだろうかっていうことを非常にこう反省させられたわけです。誰からもクリスチャンであるっていうことに気づかれない生き方ではなくて、キリストによって新しい命を生きている、新しい人生を歩んでいる人の生き方として、私たちは人生全体を通して明らかにしていく、そんなことが求められているのではないでしょうか。最初の聖書朗読で読んでいただいた聖句を最後に読んでですね、お話を終わりたいと思います。第一コリントの6章の19節、第一コリントの6章の19節にはこのように書かれています。新約聖書の306ページ、新約聖書の306ページです。コリントの信徒への手紙第1、6章の19節と20節です。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。この時代の神殿というのは神様と人とが出会う場所でした。でもこの聖句を見ると、あなた方は今や神殿ですっていうわけです。かつてはその場所によって人は神と出会った。だけれども今はもう時代が変わった。どういう時代か、人を通して人は神と出会う、そういう時代になりましたっていうことがここに言われている。つまり場所に行って人は神と出会うのではなくて、クリスチャンを通して神を信じて新しい命に生きている人を通して人々は神と出会っていく、神を知っている、知っていくっていうことがここに書かれています。私たちが人生日常生活全体の中で聖書の言葉を実践して聖書の教えの通りに生きることによって、人と神とが出会う、そんな神殿として献身して歩んでいきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。